HIC パラキルでございます。今週のテーマはしつこいですが防災トークですということでお送りしていこうと思っております。まあ、熊本で、このでかい地震が起きまして1ヶ月半が経ちまして、いまだに、まあ、数は随分減ったということになりますが、余震は続いております。震度1クラスはもうしょっちゅうあるんですが、震度1未満を加えますと結構な数は実は揺れています。でそして、震度3とかっていうやつになりますと時々ドンと思い出したようにあったりしまして、先ほども言いましたように非常に精神的に動揺を与える、そんな地震のようです。2、3日前にも夜に急にドンと来たんですけど、その時私はちょうど風呂に入っておりましてで、まあ、通常のね普通の、まあ、しっかりした建物の中の、ね、浴室であれば、まあそう驚くほどの地震じゃないですわね。震度3や2かある時は熊本市中央区は、でもねうちの風呂は壁の何ですか、角のところですね、角のところが完全に割れて、3センチほど空いています。であと横のタイル壁、がですね、ひび割れておりまして、まあこちらの方に、そうですね、5度か6度傾いています。で、随所にひび割れがございまして、でお湯もどこかに、流すと排水口以外のところから流れ出ていくところも確認できております。そういう浴室で風呂を使っておりまして、ちょうど私私風呂釜じゃない浴槽には浸からないんで、もう流すだけなんで、で体ザーッとこう流して頭洗ったりして、で体拭いてたんですよ。拭いてる時にドドドドンと来ましたね。そうするとね、またね、動くんですわ、壁が。それを見ながら、体を拭くっていうのは、なかなかね、おつなもんです。皆さんもやってみますか？で、この状態でもし、あれが震度3とか、もっとだな、だからもっと超えて、5とか6とか、この間のやつみたいなやつだったら、当然外に逃げなきゃいけないなっていう時に、来てないわけじゃないですか。で、着替える糸間があればいいですけど、それもないって時は、まあ、ぶっちゃけ大変な状態で、あなた裸族ですかっていうような感じで、外に出なきゃいけない。これはね、非常に心細かっただろうなと思うわけですね。で、やっぱり、だからといって、それを待ってくれませんからね、地震なんてものは、本当に困るなというふうに思ったところなんですけど、でもまあ、今回やっぱり、これだけ長いこと、避難生活が続いている人たちがいる、いまだにやっぱり、大勢の方が、益城やら、西原やら、南阿蘇やら、あるいは、あっちの県南の方でもそうですよね、避難している人はいますよね。まあ、あっちこっちでやっぱり建物が壊れて家に戻れない方もたくさんいらっしゃる。で、やっぱり、ね、制度をね、ここでやっぱりもう抜本的に変えていかないといかんと思うんですよ。これしかもこれは、待ったなしで、喫緊の課題として、ぜひ安倍政権に取り組んでほしいの。それができるんだったら僕は安倍政権を支持してもいいなと思うぐらいのふうに思ってます。で、それにはまあ、大きな柱が2つあって、1つは、被災者対策なんですよ。どうしたって災害は起きるんですよ、どこかで。どんなに対策を練ったって、災害の方がパワーが桁違いなんで、人知を超えてるんで、やっぱ起きちゃう。で、それによってやっぱり家を失うとか、ね、そういうどっかにもう身を寄せなきゃならないという、それまでの生活基盤を失うなんていう人は当然出てくるんですよ。で、そういった人たちをどうやってケアするか。これをね、やっぱきちんとやんなきゃいけないので、それで、まあ、例えば、サバスタなんかではもう、ね、しつこいように言ってますけど、罹災証明というのが出るのがとても遅い、時間がかかる。で、それはね、家の被害状況を調べていかなきゃならないっていうことで考えれば、仕方ないことではあるんですけど、それ以前に、とりあえず何か救わなきゃいかんという、なんか、前もって、何かっていう、すぐに、応急で、とりあえずここに入ってください、ここで夜露をしのいでください、プライバシーはここで守れますみたいなものをもうすぐに出せるような対策をあらかじめ練ってなきゃいけないだろうと思う。それと罹災証明はとても大事なので、罹災証明を出すこれのスピードを上げるにはどうしたらよいかっていう、でこれはもう間違いなく言えます、地方自治体に任せないことです。地方自治体はそんなことできない、その被災地の自治体は
やってるよね、
他のことで大変なのにそんなやってる場合じゃない。だから やっぱり罹災証明の発行は、
うんいやそれから
うん、国の機関がやるべきです。で、そういう機関を作るべきで、で、それがまずその被災者対策の制度です。で、もう一つは防災です。で、防災っていうのは災害をいかに小さくするか防ぐかっていうことなんだけど、で、たださっきも言ったように起きるんですよ、災害は。うんで起きた後でどうできるかっていうのはやっぱ初動なんですね、うん、でそれは各先も言ったように各自治体行政市町村があるいは県がやるって言っても普段からやってないですからこの人たちは基本的にだって調整型のね、うん、皆さんからのお話を伺って皆さんのためになるそういう施策を見出していきたいそんなことを考えております皆さんのぜひご意見をよろしくお願いしますって集約してからでいろいろやっていろいろやってから議会に諮っていろいろやってそれでやっと決まってそれでその後どうしていくみたいな感じでものすごいゆっくりやるのが行政じゃないですか基本的にでトップダウン型って言ったってなかなかねなんないですよよほどそのカリスマみたいなその首長がいてですよでこれをやれと行けって言ってやれって言ってそれでそれに従うようなシステムができてるんだったら別ですけどほとんどの場合それはできてない特に僕はその今回益城町の行政に対して非常に批判的なことを言ってますが、うん、あそこの町長さんってのはもともとあそこの役場の役人なんですよね、うん、そっから町長になった人で僕はやっぱね同僚に対してもともと同僚じゃないですか、うん、ねきついこと言えないですよねなかなかね、うんだからね、やっぱり優しくなっちゃうっていうか、その気遣いになっちゃってんじゃないかなって、その役場の中で。で、それは逆に言うと、町民に対してのサービスが、どっかでおろそかになっちゃう可能性が高い。実際そうだと僕は思ってるんですけど、それをね、きちんとするためには、やっぱね、役場じゃダメなんですよ。その、なーなーの人たちがいるようなところでは。で、やっぱ別個に、きちんとした防災専門の機関を作って、でそこにその僕はやっぱり何つったって防衛省と並ぶぐらいの規模で防災省というのを作るべきでで防衛省と防災省はリンクしててもいいですよ、自衛隊 の隊員さんたちが部隊が防災省の指揮下に入りで当然その武器はいらないわけだから、うん、でそこでその活躍していただくというようなことも含めて常にリンクしてていいと思うんですけどで各都道府県にその防災省の出先機関を必ず設けて、ね、例えば国土交通省なら建設事務所とかいろいろあるじゃないですか、うん、ああいうような形で各都道府県に専門の部署を設けてでそこにもう何百人かの体制ですよその県の規模都道府県の規模によってはもう1000人クラスの役人がいていいと思うだからそれに関する対するコストはかけるべきだと思うんです、うん、もうこんだけ災害が多い国でであるならばもう役に増やしていいと思うんですよ、うん、でそれで各県のその防災省の出先機関はその県にどういう災害がどのように起きて、うん、でどうなるかっていうそのシミュレーションをした上で何をすべきかって常にもう対策を立てているでさらにそこには事務方と、それと実動部隊がいて、うんで実動部隊はもうスペシャリストですよそれはもうそれこそ警察とか自衛隊とかそこら辺から出向で来てもらうっていうことも含めてその、うん、まあある意味軍隊組織ですよね命令一家それで動いていくそれでもね災害の時ってそのスピードが必要なんですよ、うん、命令で動いてバッて動くっていうそこで調整してるなんていうことをやってるとダメで、うん、役場って調整しちゃうんでね、だからもう命令一家バンと動くっていうその体制を整えたその部隊がいてでそれが一斉に動いてでどこに避難所をどう作るとか、うん、あるいはここの避難所は作れないもう例えば建物が壊れてダメだじゃあ代わりにはこうだとかっていうのをもう即時に決めて動いていく、うん、でそれに対してその情報交換ということで各役所との、情報交換常に平時の時からやっていてこの町にはどういう施設があって町にはどういう人たちが住んでいてどういう危険性があるとかっていうようなことを全部把握していてデータベース化していくっていうでそれで一気に動くでその防災省の出先機関には当然、作戦室があってですよでそこからその各部隊にそれはもう自衛隊警察その他もろもろ命令が出せるというような機能を持たせておいてなおかつどんな災害が起きようともその建物は壊れない、うん、もう要するに、 司令本部として機能するっていうようなものがあって、でそれが例えば自衛隊の、あの駐屯地の隣とかにあってもいいんですよ、うん、そのどこでもいいんです、あのそういう便利なところの方がいいと思うんだけど、ともかくそういう機関を作って、一気に災害を小さくさせていくっていうようなことをやっぱもうそろそろ日本はやんないとダメだろうというふうに思うんですよ。で例えばあのアメリカの防災 の, その専門あの機関で FEMA っていうのがあるんですけど、うん、それに習ったものを作ろうという話は、ね、前から出てんだけど、僕はもうそれよりも一歩突っ込んだ形で専門 の, もうそ の, あの防災の防災省があって、その中にその救助隊みたいな人たちがいて、例えば自然災害、地震、そして噴火、あるいは風水害とかそういったもろもろの津波とかも含めてにどう対処できるかっていうその専門知識を持った部隊、うん、でなおかつその自衛隊とかとの連携もできる、全ての意味で連携ができるっていうようなことをこう常にやってるっていうのをもうやんなきゃいけないだろうなと思うところです。そういうのをあのきちんとね、あの議論していただく政治家が今んところいないでさね、そのあの国会を見ててもつまんねえことでなんかあのなんかやってるし、でもうあのどうでもいいあの、まあ、国会とは関係ないけど舛添みたいなのが出てきて、あんなの本当にどうでもいいニュースばっかりやってて、そのどっかに、まあ、ひょっとしたらね防災のことを真剣に考えてる政治家がいるのか、多分 いてほしいんだけど、でそういった人たちの意見があんまこう注目されないんですね。これはねとてもねあの日本に、うん、日本国民にとって不幸なことだと私思うので、ぜひできりゃどっか大物政治家がそういうことをやってくれないですかね。応援しますがね本当に全面的に、まあそんなことを今考えてるところですね。6月に入って、ちなみにあの FMC の場合は罹災証明は、第一次の調査では、半壊というのが出てるんですよ。これあの外側だけの調査で、でさっきも冒頭申しましたけど、その調査の方が来られた後に、何箇所か、大きな亀裂が発生したりしておりましてさらに、被害は進んでおります。でもうちょい経ちましたら、どれぐらい経つんですか、あと半月ぐらいかかるんですかね、うん、二次調査が行われるはずです。そうするとこの中を今度は見るんですよ。で中を見たら多分びっくりでしょうね。ここにいるんですかっていう、状態で、いや俺もやっぱ人間ってね慣れって怖いね。普通の人がねここ見たらみんなうわーって言うんですよ。大体の人がなんかもううわーって皆さんうわーっておっしゃるんだけど、あのいやもう、うん、ここにいやここで寝てるんですよって怖いでしょうって、いやまあ最初怖かったけど慣れましたねっていう、でもねあのそういう状況の中にいます。でまだまだあの次 の, あの一歩がだから踏み出せないんですよ。別にあのここにいたくて ここに居座りたくているわけじゃないんですよ。次のステップに行こうっていうあの願望というか準備はいろいろとやってるんですけど、あのなかなかその先に進めない状況でございます。それがやっぱ災害ですね。東日本大震災を経験なさった方とか、最近ちょっと電話とかで話す機会がありましてね、そうするとね皆さんおっしゃるんですよ、確かにねあの時は時間かかったですよと、もう 今思い出しても本当にもうジリジリするような思いでやってましたねって言って、まあ、今はもうやっとね思い出話というか過去をこう振り返って笑えるような感じにまで落ち着いてらっしゃるんだろうなと思いますけど、まあ、もちろんそうでないあの地域の方もあるでしょうけど、そういう話を聞きながら、ああそうなんだなと思って、ということは5年経って日本ってのはまだ変わんないんだなっていう気がしてます。なんか防災に関しては多少はね改善されてる部分はあるんですけど、やっぱり大部分は足踏み状態で、で次に何か大きな災害が来た時にまたそういう思いをする人が多いのか、多く出るのかと思うと、これは残念なことなので、なんとかして今からぜひこれを聞いてる方々はそういう議論を活発にやっていただいて、何か世論を形成するような感じにまで皆さんなっていただければいいなと私は願っております。以上、日本アジア党からの、 日夜灯をやれというご意見がものすごい来てるんですけどね。ウェブサイトもちゃんと作り直せっていうで本気でやれと応援するぞとかっていうのあるんですけど、あれはあくまで架空政党なので本気じゃないので、そこはどうぞご容赦いただきたいなと思ってるところです。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。